9。与次郎が進めるので、三四郎はとうとう西洋圏の海へ出た。その時三四郎は黒い紬の羽織を着た。この羽織は、三綿のおみつさんのおっかさんが織ってくれたのを、紋付きに染めて、おみつさんが縫い上げたものだと、母の手紙に長い説明がある。小包が届いたとき、一応着てみて、面白くないから戸棚へ入れておいた。それを与次郎が、もったいないからぜひ着ろ、着ろと言う。三四郎が着なければ、自分が持って行って着そうな勢いであったから、つい着る気になった。着てみると、悪くはないようだ。三四郎はこのいでたちで、与次郎と二人で西洋圏の玄関に立っていた。与次郎の説によると、お客はこうして迎えべきものだそうだ。三四郎は、そんなこととは知らなかった。第一自分がお客のつもりでいた。こうなると、紬の羽織ではなんだか安っぽい受付の気がする。制服を着てくればよかったと思った。そのうち会員がだんだん来る。与次郎は来る人を捕まえて、きっと何とか話をする。ことごとく窮地のようにあしらっている。お客が帽子と街灯を窮地に渡して、広いはしご段の横を、黒い廊下の方へ折れると、三四郎に向かって、今のは誰それがしだと教えてくれる。三四郎はおかげで地名な人の顔をだいぶ覚えた。そのうちお客はほぼ集まった。約30人足らずである。広田先生もいる。野々宮さんもいる。これは理学者だけれども、絵や文学が好きだからというので、原口さんが無理に引っ張り出したのだそうだ。原口さんは無論いる。一番先へ来て、世話を焼いたり、愛嬌を振りまいたり、フランス式のひげをつまんでみたり、万事忙しそうである。やがて着席となった。めめ勝手なところへ座る。譲るものもなければ、争うものもない。そのうちでも広田先生は、呪いにも似合わず、一番に腰を下ろしてしまった。ただ、与次郎と三四郎だけが、一緒になって、入り口に近く座を占めた。その他は、ことごとく偶然の向かい合わせ、隣同士であった。野々宮さんと広田先生の間に、島の羽織を着た批評家が座った。向こうには、庄司という博士が座についた。これは、与次郎のいわゆる文化で有力な教授である。フロックを着た品格のある男であった。ひげを普通の倍以上長くしている。それが伝統の光で黒く渦を巻いて見える。広田先生の坊主頭と比べるとだいぶ相違がある。原口さんはだいぶ離れて席を取った。あちらの角だから遠く三四郎と真向かいになる。折襟に幅の広い黒ジュスを結んだ先がパッと開いて胸いっぱいになっている。与次郎がフランスのアーティストはみんなああいう襟飾りをつけるものだと教えてくれた。三四郎はソップを吸いながら、まるでへこびの結い目のようだと考えた。そのうち談話がだんだん始まった。与次郎はビールを飲む。いつものように口をきかない。さすがの男も、今日は少し慎んでいると見える。 三四郎が小さな声で、
ちょっと、ダーターファブラをやらないか?
と言うと、
今日はいけない
と答えたが、すぐ横を向いて、隣の男と話を始めた。あなたのあの論文を拝見して、大いに利益を得ました。とかなんとか礼を述べている。ところがその論文は、彼が自分の前で盛んに罵倒したものだから、三四郎にはすこぶる不思議の思いがある。与次郎はまたこっちを向いた。
その羽織はなかなか立派だ。よく似合う。
と、白い門をことさら注意して眺めている。その時、向こうの端から原口さんが野々宮に話しかけた。元来が大きな声の人だから、遠くで応対するには都合がいい。今まで向かい合わせに言葉を交わしていた広田先生と庄司という教授は、二人の応答を途中で遮ることを恐れて談話をやめた。その他の人もみんな黙った。会の中心点が初めて出来上がった。